の使い勝手。
何点も多々ありそうだけど、総じて合格点なんじゃないかな。昨日ステージマネージャーをオンにして以来、ずっとそのままにして使ってきました。使いにくい点やここはいいぞという点を述べていこうと思います。
使いにくい点、
6個しかアイコンが表示されないのは難点の一つ。アイコンを重ねるとグループが生成されて、そのグループ内でファイルのやり取りをするのかな。ディスプレイの解像度を上げても6個のアイコンしか表示されない。アイコンを小さくしてしまうと視認性が落ちるので、 Apple は嫌だったんだろうね。はみ出してしまったアイコンはアクセスできないので、ドックから開くことになるんでしょう。アイコンがはみ出してしまった時に、上下に矢印でもあればそこから消えたアイコンを表示できるのでしょうが、そういう機能はなし。ステージマネージャーとドックは一体ですかね。ファインダーのアプリを一つにまとめてしまったのはもう一つの難点だと思うな。ファインダーのあるフォルダーとアプリケーションは密接に関係しているので、グループを作ると他のアプリとの連携に支障が出る。ドラッグドロップすればアプリにファイルを渡せるかもしれないけど、対応してないとダメだよね。ファインダーのウィンドウ一つ一つをアプリと同じようにするわけにもいかなかったんだろうし、シンプルな使い勝手を望むからそうしたんだろうね。ただファインダーだけは特別扱いしてほしかったな。個人的に必須のオプションが、ディスクトップにファインダーを表示させること。ドラッグドロップアプリケーションをいくつかデスクトップに置いているので、これを使えないとめんどくさい。ファインダーでデスクトップを表示させておいて、そこにドラッグドロップするというのは何とも悲しくなってしまう。左側にステージマネージャー、右側にファインダーのデスクトップ、これは私の理想形です。システム設定アプリが iPhone の設定アプリのように縦長の多項目になりました。慣れればいいのかもしれませんが、しばらく慣れないな。ステージマネージャーのオンオフもディスプレイとドックの中にひっそりとしまわれていて、検索窓で探してオンにしました。ファインダーを表示するオプションはそこからさらにクリックして出てきます。私はステージマネージャーを常にオンにして使っていますが、オフにしたい時もあるかと思います。コントロールセンターのモジュールスイッチにステージマネージャーをメニューバーに表示するオプションがあります。メニューバーに表示されたアイコンをクリックするとオンオフの切り替えができるようになります。これもステージマネージャーのオプションに移動してほしいな。散々使いにくい点を書いていますが、フルスクリーンにしたアプリケーションとステージマネージャーのリンクがない点ですね。アプリケーションをフルスクリーンにしてしまうと、当然ですがステージマネージャーは消えてしまいます。そしてステージマネージャーのアイコンからも消えるんですね。コマンドプラスタブでアプリケーションを切り替えることで、フルスクリーンはステージマネージャーという具合に切り替えるんですが、いまいち統一性に欠ける状態になってしまっています。ステージマネージャーのアイコン表示エリアを除いてフルスクリーンとか、そういう形があってもよかったのかな。アプリケーションの切り替えは楽になりますね。最近使ったロッケに限定されてしまいますが、サクサク切り替えられて大変楽です。サクサク切り替えられることの弊害でしょうか、アクティビティモニターを見ると CPU 使用率がギザギザになっています。 私は以前からボイニックを 30% ぐらいで動かしているので使用率が通常よりも高くなるんですが、おそらくアプリケーションの状態をセンスしてるんでしょうね。 50% ぐらいまでギザギザになります。私の iMac は 16GB のユニファイドメモリーを積んでいますが、16個のアプリケーションを開いても12から 13GB 程度に収まっています。メモリー使用量に関しては優秀だと思います。思いのほか便利です。これは使ってみないと分かりませんが、使いにくい点を差し引いてもすんなり私の操作に馴染んでくれました。ラウンチパッド、ミッションコントロールと組み合わせるとかなりいい感じです。合う合わないはあると思いますが、私はこのまま使い続けると思います。ファーストインプレッションではありますが、ざっくり印象を書いてみました。使いにくい点を差し引いてもなかなか優秀だと思います。今後のブラッシュアップにさらに期待したいと思います。
このポッドキャストのジングル等に関してはムズムズさんから提供いただいています。また音声合成はボイスボックスを使っています。